小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も横浜市立盲特別支援学校で教職員として勤めていらっしゃる栗山亮太さんのインタビューをお届けします。栗山さんは普段横浜市立盲特別支援学校の高等部専攻科で、鍼灸手技療法をはじめ医療系全般の指導にあたっていらっしゃいます。新型コロナウイルスの影響で春から休校が続いていた横浜市立盲特別支援学校も先月から授業が再開しています。盲学校の今の様子について今週もお話を伺いました。さまざまな対応対策を取られて6月1日に学校が再開、そして実技も先日スタートしたということですが、
はい、
やっぱり学校の雰囲気、あと何よりも生徒たちの反応というのはいかがでした？
そうですね、やっぱりこう早く実技をしたいっていう思いがすごく強かったようで、やっぱりこういう職業コースっていうところで技術を学んでいるとやらない期間がすごい不安になるようでですね。
あ、なるほど。
なのでまあ早く実技をやりたいっていうような声もアンケートなんか取ったら入っていったりはしたっていうことありますね。
はい、でもこう栗山さんとしてもおよそ3ヶ月ぶりに直接教えることができるっていうのはお気持ちはだいぶ明るくなったんじゃないですか？
そうですね、やっぱなんていうんですかね、口で喋るだけより手を取ったりしながらですね、こう教えていけるっていうのはやっぱり一番、教えていてもこう安心するって、本当に口だけで喋ってこの人分かってくれたかなとかっていうのが、ね、手を取りながらここだよって実際触れてもらってたりするとよく分かったりとかですね。その揉み方とか針の打ち方を実際体感しながらどうだよってこうフィードバックしてあげられるっていうことは、やっぱり教える側もちゃんと安心度がありますね。ちゃんとフィードバックされるという観点では、はい、
確かにそうですよね。
な
るほど。ただまあ普段であれば4月だったものが、はい、やはり2ヶ月ほど遅れての再開となって、この休校期間を取り戻すべく、はい、こうカリキュラムっていうのはどんな方針で進められているんですか？
あ、そうですね、まあ、こういう休校期間になっても実は国家試験が2月の最終週にあるっていうのは全然変わらないっていうことで、なので、まあね、卒業するまでにある一定の患者数をこなしてっていう、その数の経験値っていうのをすごく大事にしてきたんですけども、それがこうできないっていうことになったりしているので、教員が模擬患者さんみたいなものになって、はい、それでカルテ の症状を演じるわけなんですね。それで生徒に見てもらったりとかしながら、まあ、普段だったら生の患者さんをやるわけなんですけども、そうやってこう疑似的にでも外の患者さんやれない間は体験してもらってっていう風に置き換えて今はやっているんですけれども、そうですね、なかなかその数を埋めるっていうのは多分今後も密の関係なんかを考えると難しいだろうなと思うので、はい、まあ普段できないようなそのカルテの 疾患を一生懸命調べるとか教員と一緒に調べて、うん、それでそれをあの学生さんの引き出しとかになるようにですね、あの一個一個少ない症例を丁寧に見ていくっていう形で、まあ、今年はなんとか数ができない分、うん、対応できていけたらななんていう話はしていたりはするんですけどね。
なるほど。その数という意味では、はい、授業の単位とか授業期間みたいなものは調整されているんですか？
そうですね、今夏休みが横浜市の場合はだいぶ短くなってですね、8月の3日から、2週間なんですけども、そういったところを利用したりとかですね、はい、しながら、補いつつ、はい、やっていくのかなというようなあたりを今模索しているところですね。
そうですね、どこもやっぱり今年は夏休み短い学校が多くて、はい、
そうですね、
猛暑の中通学するのがまた新しい心配もありますよね。
ねえ、本当マスクをしながらの、治療実技だったり、ね、座学もそうなんですけど、またね、暑い夏をそれで乗り越えるというと熱中症の問題なんかも、ね、出てくるでしょうし。
そうですよね。
はい、そうですね。
実技ってこう実際に施術実技するときは、はい、こうする側もやはり相当体力を使う力を使うものなんですか？
そうですね、まあ、コツを得て一日、うちの学校だったら3人ぐらいいつも治療しているんですけれども、うん、働くようになると5人一日マッサージしないといけないので、なのでコツを絵はしますけど、やっぱそれなりの、ね、体力もいるでしょうし、うん、そこに来てマスクをするとやりづらいとかいろんな問題が出るだろうなとは思っていたりします、うん、はい、
マスクもそうだし手袋もそうだし、
手袋もそうですね、はい、
そういった難しさも今年の生徒さんは向き合わないといけないんですね。
そうですね、なんで、まあ、ね、でもできるだけね、そうやって前向きに捉えられるように一個一個の症例をね、少しでも丁寧に一緒に教員と見ていけたらなとは思ってるんですけども、
う
ん、
そうですね、はい、きっと今年ならではのメリットっていうのもきっとあるはずですよね。
はい、ね、あると思いますし、あると信じたいですね。はい、
ね、ただ今後も感染拡大があれば再び休校っていうこともなくはないと思うんですけれども、
はい、そうですね、はい、
それを踏まえて現時点で学校側で備えている対策などはありますか？
そうですね、今回この休校期間にいろいろ課題を出したりして、
はい、
それで視覚障害の人たちがいる学校なので、それをこうちゃんと自分で読み取ったりとか、はい、パソコンで読み取ったりとか、そういうことがきっちりできたのかどうなのかっていうようなアンケートなんかを取ったりして、もし第2波で休校になった時のための備えをしていたりとか、あとは、まあ、できるだけやれるうちにいっぱいやってしまっておこうっていうのが、まあ、あれですね、備えという言えるんでしょうかね。
確かに、でもそうですよね、今のうちっていう気持ちってありますよね。
ありますね、ありますね、本当に、はい、
やはりオンラインやリモートっていうところは変わらず、
はい、そうですね、オンラインとかリモートも、まあ、やるんでしょうけど、やっぱりね、できる範囲も限られているっていうのも事実だったりもするし、はい、触れて教えないといけないことができなかったりとか、いろんな、まあ、できないことっていうのもあるので、はい、まあね、そういう状況に、まあ、僕たちも慣れていかないといけないんですけども、そうですね、それだけではできないっていうのはこの医療系の教育なのかもしれないですね。
そうですね、
はい、
でもこう実際に一人一人にアンケートを取って実際の声を集めるっていうのは、はい、とても参考になりそうですね。
そうですね、本当にその中で早く実技をやりたいとかっていう声があったりとか、はい、そういうのも拾えましたし、なんかかえってコロナでやるのが怖いとかって書く人もいるのかなとか思ったんですけど、やれない、やってないことの方への不安っていうのがやっぱり多いっていうことがね、よく分かりまして、はい、
先生としては嬉しいですね。
嬉しいですね本当に
そうですね、確かに今だからこそ、はい、こう触れ合えるありがたみとか、はい、教わる喜びっていうのは実感する部分もありますよね。
そうですね、やっぱりこう学校だからこそ、ね、近くにいてこう一緒に手を取って教えられるっていうことの、まあ、環境っていうんですかね、うん、そこへの感謝の気持ちは、ね、きっと学生さんもあるのかなとも思ったりしますね、うん、僕たちも、ね、教員側もすごくそれができることが嬉しいですし、うん、はい、
そういうね、こう日頃のありがたみ感謝を新たにする、ね、いい機会にはなりましたよね。
そうですね、もうそこは本当にこのコロナっていうのが一つきっかけになったなとは思います、はい、
このままもう第2波が来ずに感染拡大 ね、することなく授業が続けられることを願っています。
そうですね、はい、本当にもうそこを願ってやみません、はい、
今日は横浜市立盲学校で教えていらっしゃる栗山亮太さんにお話を伺いました。栗山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、2週にわたって横浜市立盲特別支援学校の現在の様子をお届けしました。ゲストの栗山亮太さんは教職のほかシンガーソングライターとしても活動されています。来週は栗山さんの音楽活動の話題をお届けします。お楽しみに。番組へのご意見ご感想は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。